ていうんじゃなくて、なんか至る所にポツンポツンと違う部落があって、それが交流してたんじゃないですかね。
弥生の文化っていうのは当時の先端の文化で、港を作るにあたって土地を押さえてるんですよ。で、縄文の狩猟の人たちっていうのは山なんで平地とかの土地は一切興味がないんですよ。で、それで、要はそれぞれフィールドが違ってて、で、弥生の人たちは土地に根付くんですよ。縄文の人たちは動くんですよ、山を。それでどんどんこう追い合えるんです。
なるほど。もちろんそれは考えられることなんだよね。というのは狩猟文化っていうのはどうしてもあれですよ、動物を追い求めて山に山行ったり、なんか
いわゆる遊牧なんです。
そういうことなんですよ。
なので土地に縛られてない。
だから所有権だとかなんとかなんていう考えは縄文時代にはなかったはずなんです。それと同時に弥生文化っていう稲作が稲っていうものが東南アジアがどっか向こうの中国がどっか向こうの方から入ってきたんだと。それの歴史地盤の経過とともに弥生文化というのは出来上がって
る。で、縄文時代が縄文人が稲作とか農作をしなかったかっていうとそうでもない。
そう
でもない。一応縄文か属縄文というのが東日本の方では、言われてます。
そうですよね。相模原の方でもそういった農業が行われてた、縄文時代にも行われてたということは否定してないですよね。
なんか前ちらっと話に出ましたけど、やっぱり出土する縄文土器の中から炭化した農作物が出てくるとか、あるいは縄文遺跡、巨大な遺跡が出た地名、まあ青森なんかだと田舎だったって地名がありますけど、で昔は青森寒いから米なんか取れないから、もうここは米取れないっていう定説でずっと来てたんだけど、調べてみたらやっぱり遺跡から米が出土して、その田舎建てって、田舎って普通のローカルな意味の田舎、田舎の館って書いて田舎建てって呼んでたんだけど、語源をどんどん調べていくと稲をかけて干したから田舎建てっていう、そういう地名の語源だったっていうのが分かって、さらに米が取れたっていうのも分かって、やっぱり縄文時代ここでも米作ってたんだなって分かったり、あるいはある人が縄文遺跡の中から出た土器の中に残ってた栗かなんかの遺伝子をこう調べてみたら、花粉とか遺伝子調べてみたんですけども、そうすると体系的にこう栗畑作って育ててたってのが分かって、遺伝子的に。そうするともう縄文人は栗もやっぱり栗畑作って農業として栗を収穫してたってのが分かったり、そうするともう狩猟だけじゃないよっていうことで、農業生産も彼らはちゃんとしてたんだ
と。文化というもの主体的にどうなんだっていう話なんですよ。それは、ね、要するに縄文時代だってね、ある程度畑のその辺にいて耕してて何か作ってるってことは言えることだろうし、ただ弥生時代になって要するに田んぼみたいなもの、水田っていうものができてきて、それ中心になったかならないかとの差であって、だからどこからどこまでがあって、要するにこの縄文でどこからどこまでが弥生文化だっていうことはなかなか言えない。
その線引きは難しいです。成立しているので、で縄文の時どく縄文と言われるものと弥生というものとありまして、なんか、時代で区切るものではないと思ってます。
なんかあれですもんね、弥生時代がないっていう説もありますから、
なんでアンクまでそういう文化を持った集団がありつつも、縄文から発展した文化を持った集団もありつつ、
なんかテレビで土器の中からその稲が発掘されたっていうことも中で聞きましたね。先生、先ほど、縄文時代、暖かく、
前村っていう話で、だから青森の方なんかも結構あったって、はい、稲作文化があったっていうのがあるのかもし
れないね。
あとは、まあ、なんとなく今あの話聞いてた中で思ったのが、肉ってだと結局刈り尽くしちゃったのかなって、刈り尽くしちゃってなんかこうだんだんなんかこう稲作の方にシフトしていったのかなみたいな。
稲作はやはりあれじゃないですか、あの寒くなったんじゃないですか。
寒くなった、
はい、食べ物が少なくなって、やはり弥生時代ぐらいになると食べ物は、それの、
私よく行くところで、あの茨城にある神社があるんですけど、そこがあの日立不動記に出てくるような古い神社なんですけど、不動記の記録を見てみると、まあ、神社じゃないんですけど、この土地はたくさん作物が取れるって書いてあって、山行きゃイノシシ取れる、あの何が取れる何が取れるってこうお肉の種類がバーッと並んで、で海行きゃ何が取れるって魚の種類がバーッと並ん でこういうのを持ち寄って地元の人たちがその神社の敷地で毎晩のように宴会してたっていうね、そういう記録があるんですけど、でも今そんなもん取れるかというと全然取れないんで、海行っても山行ってもやっぱり今のお話の通り取り尽くしたか、あるいは気候の変化で取れなくなったか分かんないですけど、やっぱりなくなったのかもしれないですね。
あの情報共有をやってたっていうのはちょっと面白いですね。
江戸時代だってどんな天候の変化があったかっていうのは分からないですよね。あまり記録、見てもですね、例えば江戸時代に富士山の爆発については江戸からこう景色が見えたっていうのはよく記録で残ってますし、私たちの祖母も祖母から聞いた話だということで、富士山が爆発した時はもうこれ真っ暗で三日三晩雨のように砂が降り続けてた、そういうふうに言われています。そして残ってますよね、その砂が一部ちょっと掘れば関東ローサは大昔ですけれども、そうじゃなくて江戸時代の
江戸時代の
最近
なんかテレビでなんか再現ドラマかなんかやってたな。
そうですか。
いろんななんか歴史だとか証言だとかをもとに、全部 CG とかなんとかで多分再現した
の
じゃないかな。
ああいうふうなのが、地震が起きたりするっていうのは、大体天候が寒かったりなんかするわけでしょ、気候が。だから、もう、今も、なんか暑かったり寒かったりしますけれども、それが同じようにこのいろんな周期で来るわけでしょうね。それ100年のうちには1回はあるんでしょうね。
だからその辺の気候の変化でもってっていうのもまさに 何億年とかそういうような感じになってくるわけ
ですね。いやでもちょっとの話だったら来ますよ。
すいません、はい、テレビで昔見た話なんですけど、弥生時代にこう渡来系が入ってきて、はい、で縄文人がこうやってこう追いやられたというような話も聞いたことあるんですけども、
これは稲作を持ってきたのはどこの国、どの辺りの、民族かっていうと、民族というか人種かとかそれはあれですけれども、一応言われてるのは中国の南の方のところから稲作持ってきた
り、あとその神社の話なんですけども、はい、聞いたことないですか、ユダヤの文化と一緒だっていう神社の、そういったところで先ほど の沖縄の文化も未来かない伝説もやっぱり渡来系がこう来てこう、はい、そういうなんかになって、この本も読んだことあるんですけども、すごく影響あるような気がする。
ある意味宗教は、はい、
それはですね、今言われたようによく考えてみると、先生たちが着る装束、はい、あれが要するに中東あたりの、
ね、
あれから来たんだってじゃなかろうかっていうことが頻繁に言われて
るんですね。
割と日本って何でも受け入れちゃう文化なんで、元をたどすと。